ひばりクラブの皆さん、また落語会の皆さん、こんにちは、武田邦彦です。今日私たちの未来ということで、自分の一生を考えても、これから考えてもですね、子供たちの未来のために何を勉強させるかの考えるときも、それから、いろいろ地方行政に携わっている方もね、この街をどういうふうにしたらいいだろうか。まあ、それぞれの人が自分の悩みもありますし、また、日本国民の一人としても、日本を、この日本をどういうふうに、なった方がいいだろうか。それに対して自分の人生はどういうふうに暮らしたらいいだろうか。ということを真剣に考えることは、まあ、善良な日本国民としてはとても大切なことじゃないかと思いますので、核武装のことも大切なんですけども、もう少し身近に引き寄せてですね、今 AI がものすごくな勢いで進んでおりまして、我々の生活が大きく変わるわけですので、まあ、その今第1回は大原則ですね。我々が未来を考えるときに、どういうふうに考えなきゃいけないのかというのを、まあ、古今東西の哲学者とか、まあ、科学者とか、そういう方が言っておられることを、まあ、三つの大原則に分けて、昨日お話をいたしました。今日は、もう少し近寄りまして、18世紀、主に18世紀で起こった、まあ、イギリスで起こった産業革命ですね。まあ、これによって、人間というのは、それまでは、まあ、文明的な生活が、まあ、文明的というか、ある程度の人間の生活が、まあ、10万年ぐらい前に始まったんです。まあ、それから、まあ、18世紀までは、まあ、非常に簡単に言えば、人間が食べたり、住んだり、着物を着たり、という衣食住みたいな行動をですね、まあ、自分の筋肉とか、自分の判断というものでやってたわけですね。ところが、17世紀に、発見された真空の力というものがありましてね、これの実験も行われまして、それが、まあ、1721年のニューコメンの、まあ、試作的な蒸気機関をきっかけに、18世紀の末には、ジェームス・ワットが、まあ、高効率の蒸気機関を作ると。まあ、蒸気機関が現実に役に立ったのは、1804年からのトレビシクの高圧蒸気機関なんですけども、まあ、一応科学史としてはですね、ジェームス・ワットの蒸気機関の功績が高いと言われております。まあ、私なんかは個人的には違ってですね、ジェームス・ワットの高効率蒸気機関よりか、実際に役に立った加圧蒸気機関、トレビシクの加圧蒸気機関の方を大きな発明だというふうに考えておりますけど、これはまあ科学史に対する、まあ、いろんな学者の考え方ですから、それはまあそれでいいんですが、まあ、いずれにしても17世紀の終わりから水力による動力、まあ、これも、当時の紡績とかそういうものに応用されかけてましたからね。まあ、その意味では、まあ、18世紀というのが正しいと思いますが、まあ、18世紀にできた人間の筋肉に変わる力を利用する。これがまあ大きな科学的発展だったわけですね。それまでお百姓さんはクワを振るうということですね。それからもう何年ももう虫を取るにも雑草を取るにも、それから収穫された麦とか米を運ぶのも、全部人間の力でやってたわけですね。で、その当時、まあその当時と今と、まあ直接的に比較した方が、途中の段階全部説明するの大変ですから、例えば日本の稲作というのを取り上げますと、日本の稲作はですね、江戸時代ではだいたい11ヶ月、お百姓さんは、まあ稲を苗床に植えるところから始まりましてね、まあ種の選別っていうかそういうのもあるわけですが、それから植えたら植え替えたり、それから、雑草を取ったり、もう本当に水を導いたり、まあ大変だったわけですね。害虫を取る。で、丹念に育てた稲が、まあ無事に、9月か10月になりますと収穫期を迎えて、みんなで稲刈りをして、それで藁も整理して、それから冬になりますとね、翌年の準備もするし、それから藁が取れますから、それで草履を作ったり、まあいろんなこと、わらじですね、わらじを作ったり、まあいろいろしてですね。そして翌年を迎えると。だいたい1年に11ヶ月を稲作に投じたというふうになった。で、現在ですね、それが産業革命によって18世紀からの努力で人間の手から少しずつ離れました。まあ最初は稲の殻をね、取ったり、さらには精米に動力を使ったりいたしました。だんだん具体的な作業も田植えとかですね、そういうのもなくなってくるし、ということで、全体的に進歩してきまして、日本の現在の稲作ですね、米作りは1年に1ヶ月に平均になっている。 つまり11ヶ月を浪していた米作りは1ヶ月でいいということになりましてね。あとの11ヶ月はなんか別のことしてくださいっていう世の中になりました。ですから当然ですけど、かつて500万人とか700万人とかいう人が従事してた稲作はですね、農家の人ですね、農業っていうのは現在では5万人とか7万人とかいうな、まあ極端に少ないものになりましたし、それからまあ兼業農家、つまり非常に労働が軽くなったので、まあサラリーマンをしながら、時々っていうか1週間に一遍ぐらいちょっと田畑を見ればいいと、まあいうような兼業農業も非常に盛んになってきたわけですね。で、こういう時に、じゃあ工場ももちろんそうなんですね。工場も工場労働者っていうのがいましてね。それで、まあ、有名なイギリスの紡績の糸をこう作るやつなんです。糸を紡ぐんですけど、そういう工場でもですね、大体あの頃12時間労働ぐらいが普通で、それで、あとはもうひどいところは、まあ、徐行愛しとかいろんなものが書かれておりますけど、14時間労働っていうのもあったんですね。で、もう非常に過重な労働を、まあ、労働者もやったし、それから徐行さんなんかもですね、命を削って労働すると。もっと悲惨だったのが炭鉱ですね。炭鉱を石炭掘ったらそれを地上まで持ってこなきゃいけない。そうすると、坑道って言いましてね、石炭を地下から運び出す道がね、そんなに大きいやつを作りますと、まず坑道を作るのが大変だし、あんまり大きいのを作ると地盤が緩くなって落ちてきますからね、荷重が大きくなります。危ないということで、できるだけ小さい坑道を作りますね。そうすると、それを、その中に入って、石炭を運べるのは、女子供ってことになるんですね。体が小さいから。随分児童労働っていうのが、炭鉱で行われました。悲惨な時代ですね。しかし、みんなはそれが普通だと思ってました。ここなんですね。今日の話題は、ここなんですよ。要するに、今から見ますと、子供たちを労働させる。それも、石炭の坑道の中で重たい石炭を背負ってですね、それを引っ張り上げると。これを子供の力でやってた。もう女性もそうでした。それから、田畑でもですね、もう一年中、一生懸命米とか麦を育てました。工場労働者は一日に12時間という長い間働きましてね、ヘトヘトに疲れて家に帰った。これが、まあ、産業革命が起こるまでの人間の動作だったんですね。で、それでいいと思ってました。もちろんね。それ以外に手がないんですから。もうそれでみんな満足して、一生懸命働いていたんですね。で、そこに蒸気機関とか、まあ水力機関もそうなんですけども、まあ、いろんな、いわゆる人間の筋肉を使わない労働っていうのができまして。まあそれにこう機械が発達しまして、それでまあ簡単に言いますと、マンハッタン、イギリスのマンハッタンの紡績工場の、その糸を作っている労働者の勤務時間はですね、それまで14人がやってたものが1人になります。同じ生産量ですね。糸もメーターだったらそうですけど、生産量が一定としますと、人間はそれまで14人かかってた人間が1人になりました。ってことはどういうことか。14人が働いてたやつが13人が解雇されて、1人だけが労働するっていう風になったわけです。これが徐々にイギリスでこう社会的に進歩してきますと、まず何が起こるかっつったら、今まで俺工場で働いてたのクビになるの？そういう人がいっぱい出てきました。もちろん子供が労働したり地下でね、重労働したりそんなことは適当じゃないですよ。だけどそれは今の私たちの感覚で適当じゃないとか判断してるだけ。今の私たちはかつて機械がなくてね、12時間労働した時の辛さとかね、地下の暗い坑道から石炭を一生懸命担いでも上がってきた辛さ、こういうのは体験してないから、わからないんですよね。ですから今から考えると、そう大変、昔は大変だったな、とか思うわけですよ。ところが18世紀に現にイギリスで工場で労働したり、農業をやったり、それから石炭を掘ってたりした人たちはね、それが当然だと思ってるわけです。そうじゃなくちゃ自分たちは飢えてしまうから。だから、それは必要だ。寒さも避けなきゃいけない。それが標準なの。12時間労働でものすごく大変なのが、標準なんです。それが14人の労働者が1人になるっていうとね、それいいことなんですよ、むしろ。だって、他の13人は別のことができるんですから。ところが、ここに機械打ち壊し運動っていうのが出るわけですね。何を人間っていうのは、何を将来を考えたときに何を考えるかっていうと、現状は良しとするんです。 どんなに労働が厳しくても、どんなに子供が炭鉱で働いてても、それは仕方がないと思うわけです。現実だから仕方がない。それが今度機械とエネルギーが入ると、13人が解雇されちゃう。そっちが頭にバーンってくるんですよ。俺どうしようか。ね。そして、じゃあ何をするかって機械打ち壊し運動。つまり、機械にこの憎しみが行くわけですね。で、機械を壊してしまえばいいんだと。機械を壊してしまえば、また昔の12時間労働14人雇用されるんだと。これだってことになって、ハンマーを持ってですね、労働者が工場に入って工場の機械をじゃんじゃんじゃんじゃん壊し始めた。これが機械打ち壊し運動。馬鹿らしいことやってるじゃないかと。仕事がなくなるって言ったって、なくなると考えればなくなるけど、仕事が簡単になるっていうのは、いいじゃないかと。12時間労働が8時間労働になる。7時間労働になる。子供が働かなくていいと。いいばっかじゃないかと思いますよね。それは我々が現在考えるからな。200年前に考えると、300年前、200年前に考えると、改善する方が悪いんですよ。人間というのは改善しますとね、改善、良い方に改善しますね。良い方に改善しますと、その良いというのは、その当時考えた良いというの。今の良いというのが変わっていくんですね。ですから、それを比較したらすぐわかります。片方は12時間労働、肉体労働で子供が炭鉱の下で地下で働く。これがいいんですか？それとも、みんながサラリーマンになって、背広を着て、クーラーの効いた電車に乗って、会社に行って会社のクーラーとか暖房が効いてて、そこで書類を書いてて、そしてまた5時頃になると退勤して、それで途中で酒でも飲んで帰ってくる。どっちがいいですかってやると、それは、12時間労働、肉体労働するよりか、子供が炭鉱で働くよりかは、現在の方がいいってなりますね。じゃあなんで、みんなが機械を打ち壊し運動をしたと思います。それは人間は現状しかわからない。それは昨日ね、未来を考えるときの大原則の3番に書く。人間は未来は絶対にわからないんです。未来予測なんていう学者とかね、いろいろ政治家いますけど、未来はわからないんです。人間には未来を判断する必要があるんですよ。必要があるけど能力がないんです。で、能力がないのに必要があるから考える人があるわけ。この今の私のブログでもそうですよね。私たちの未来、これわからないんですよ。今わからないということを今言ってるんですね。ただ未来が大きくどうなるかはわかるんです。ただサラリーマンというのがね、わからないんです。その機械打ち壊し運動の時は頭の中にサラリーマンが浮かばないんです。なんで浮かばないかって言ったら、その頃王侯貴族さんと、それから資本家と、それから労働者農民、これしかなかったの。サラリーマンといなかったんです。サラリーマンいなかったわけじゃないですけども、貴族の家に一人だけクラークとかなんとかいうような、そういうサラリーマン的な仕事、執事とかね。そういう人たちがいたわけです。その人たちは、その家の掃除をしたり、風呂を焚いたりするんじゃなくて、なんか朝起きたらご主人にごますって、それから金の出入りを計算して、それからなんか必要なものがあったら、商人を呼んできて、それで注文するという、そういう仕事を今のサラリーマンですよね。まあそういう仕事をしてた人が、まあ、100人に1人ぐらいいると。まあそういうことだったんです。だからみんなにはそれは思い浮かばないんですね。それで機械打ち壊し運動。で、ちょっとここで話飛びますけども、そういう時代に、いち早く今後のことが見える人もいるんです。それはここに示したのは1900年に、ココ・シャネルっていう女性のデザイナーですね。まあ、シャネルというブランドは皆さんご存知だと思いますが、このブランドの創始者ですね。女性の方で。それで彼女はこう考えたんです。今は女性のみんなはモンペを履いて、頭にこうなんかタオルみたいなの巻いて、そして農作業を手伝ってる女性、主婦。この人たちは、そのうちパリの街頭に出てくるだろう。で、パリの街頭に出てきたら、そこで必要なのは帽子とパンタロンだ。ということで、ココ・シャネルは帽子とパンタロンを作ってシャネルブランドで売り始めた。これはね、もう画期的なことだったんですよ。っていうのは現在の延長線上で未来を考えるんではなく、その現状の延長線を全部切って、そしてシャネルは自分の感性ですね。感性で帽子とパンタロンだと思ったんですね。で、今でもですね、未来を推察する人は誰かっていう、科学者でも政治家でも文化人でもないんです。大体は漫画家とかですね、 それから芸術家がですね、未来というのが見えるんですね。それは理論的に考えたら人間の頭がダメなんです。感性で考えると未来が見えることがあります。しかし、これは見えることがあるんであって、極めて偶然性が高いんでね。皆さんは漫画家に将来どうなりますかとあまり聞かないし、それで漫画家で未来が当たる人っていうのはね、これは本当に当たってるだけなんです。10人いたら10人がトイロのことを言いますから、そのうち1人が結果的に見れば正しかったっていうことなの。それをちゃんと理論で推察する力は人間にないんですよ。だから10人の学者に聞くとみんな答えが似てくるんですね。っていうのはみんな頭で考えますから、だいたいこうなるんじゃないかと似てくるんです。ところが芸術家とか漫画家だと、その学問で考えないもんですから、逆にその人の思うことを言うんですよ。10人問いろ。そうするとね、見識があるないじゃないんです。これみんなね、あの人は未来を見る力があった。ココシャネルは大したもんだって言うんですけど、僕はちょっと芸術家の人に悪いんですけども、それは10人に1人当たってるだけなんですね。偶然だから。だから未来というものは、ココシャネルがいたからココシャネルは偉かったかっていうと、そうもいかないんです。ココシャネルは結婚3回してません。失敗してね。だから結婚生活を見通すことはできなかったわけですね。ただパンタロンと帽子は当たったっていう感じじゃないかと思うんですね。だから、まあ我々はだけど今そのちょうどそこにかかってるわけですね。人間が筋肉を使わなくていいというのが18世紀に発生した。今 AI っていうのは人間は考えなくていい。人間の活動っていうのは筋肉とかそういうのを使うか、頭使うか、つまり体使うか頭使うかね。体がいらなくなったのが18世紀。いよいよ今我々は頭がいらなくなるという状態にあるわけですね。だから変な話ですけど、タクシーがみんな全自動タクシーになったら、タクシー運転手が俺たちの仕事はどうなるんだろうかというこういう不安に駆られる。同じことですね。機械打ち壊し運動をした肉体労働者と一緒に。このことがこれからどう考えたらいいか、これを明日からまた追求していこうと思っております。